おはようございます。私は青鳥の絵本部講師の忽那茂です。第4回目の本日は、谷口淳子青鳥の絵白鳩会総裁の著書平和のレシピをテキストに、自分の生き方の根本に何を置くのかというテーマでお話しします。さて、今日のテーマを自分の生き方の根本に何を置くのかという内容にしたのは他でもありません。それは私たちが自分の生き方の根本に何を置くかによって私たちの人生が決定されるということをお伝えしたいからです。例えば、自分の生き方の根本が曖昧なままでは生きがいが感じられず、刹那的なことに惹かれ、そんな自分のことをつまらない人間だと見てしまうことでしょう。そしてつまらない人生を何の疑いもなく歩むことになるかもしれません。一方、自分の生き方の根本にはっきりとした夢や理想を抱いている人ほど、自分の中に豊かな可能性や高邁な理想を感じますので、決しておろそかな生き方はできませんし、日々を大切に送ることになるでしょう。では、改めて皆さんは今、自分の中にどんな夢や理想があるでしょうか。少しの間、見つめてみましょう。さて、どんな夢や理想が見えてきたでしょうか。ささやかな夢でしょうか。それとも空空バクバクとした日常でしょうか。あるいは遠大な夢でしょうか。いずれにしても、ほぼ間違いなく言えることは、皆さんは自覚しているいないにかかわらず、ご自身の夢や理想に沿った人生をこれまで生きてきたのではないかと思います。そしておそらく、あなたの見ている現時点の自分の姿は、あなたの理想の一部が現れているだけであって、それは仮の姿に過ぎないのではないかと思います。その仮の姿の背後に、実はもう一人のあなた、つまり理想のあなた自身がいるのです。宗教的に見れば、それはあなたのうちにある円満完全な本物のあなた自身が仮の姿の背後に立っているのです。あなたの夢や理想はすべて、この本物のあなた自身から出てきたものです。これを青鳥の絵では内部理想と呼び、これは一人の例外もなく、すべての人が命の中に持っているのです。青鳥の絵では、この本物のあなたのことを実相と呼び、人間の実相は完全円満であり、人間は神の子、仏の子であると表現しています。私たちが神社やお寺や教会にお参りしたくなるのは、実は私たちのうちにある神や仏を感じて内部理想を祈るためなのです。つまり、ご本尊は皆さんのうちにあるのです。神社の御神体として鏡が祀られているのは、私たちの内なる神を映し出す鏡であり、お寺に仏像が祀られ、教会に十字架やキリスト像が掲げられているのは、私たちの内なる仏の慈悲や内なるキリストの愛をそこに投影して礼拝しているというわけです。この私たちの内なる仏の働きのことを、仏教では仏の心量心と呼び、内なる神の働きのことをキリスト教では愛と呼んでいます。例えば、仏の心量心とは、慈悲喜捨という四つの無限に深い仏の心のことです。慈とは慈しむと書きます。悲とは悲しむの悲であり、喜とは喜ぶと書き、最後の捨とは捨てると書きます。この慈悲喜捨の仏の心量心は、表現を変えれば神の無限の愛と同じ意味を持っています。なぜなら、神も仏も呼び名が異なるだけで、それは決して別物ではなく、その本質は一つの大生命だからです。ですから、私たちの本質も大生命であり、私たちは神の子であり、仏の子なのです。さて、仏の心量心の中にある慈、悲、喜、捨の慈という言葉の具体的な意味は、すべてのものを慈しむ心のこと。慈悲の悲は、すべてのものの悲しみ、苦しみを受け止めて、それを癒す心のこと。次に、慈悲喜捨の喜は、すべてのものの喜びを我が喜びとして共に喜ぶ心のことです。 最後の舎は捨てると書いて、自己の欲望や執着を捨て去り、人や物やことを自在に解き放って生かす心のことです。この仏の心無量心は、先ほど申し上げたように、神の無限の愛という言葉と同じ意味を持っていますが、皆さんは仏の心無量心、神の無限の愛というと、自分とは何の関係もないことのように思われる方がいるかもしれません。しかし、そんなことはありません。なぜかといえば、皆さんご自身の本質が、実は神の無限の愛そのものであり、皆さんご自身こそが仏の心無量心そのものなのです。ですから、皆さんがボランティア活動をしたり、人助けをしたり、人に親切をしたときに、皆さんのうちから爽やかな喜びが、どこからともなく泉のように湧いてくるのは、内なる心無量心が発揮され、内なる無限の愛が解き放たれるためです。それは、私たちの本質である神の無限の愛を生きる喜びであり、内なる仏の心無量心を生きる喜びです。ですから皆さん、私たちを本質から見れば、神の無限の愛が今ここに皆さんとなって生きているのです。仏の命が今ここでこのラジオ放送を聞いていらっしゃるのです。さて、私たちの本質である神の無限の愛、そして仏の心無量心を自分の生き方の根本に置いているのは何も宗教家だけではありません。ある人は会社の創業者となり、ある人は教育者となり、思想家となり、またある人は科学者となり、使命とするところは天文に従って様々です。皆さんもまた神の子仏の子ですから、一人の例外もなく内部理想を実現する使命を持ってこの世に生まれてきたのです。さて次に、私たちが良き人生を実現するために普段いただいている食事についてこれからお話しします。その一つは宗教的な側面から見た肉食についてです。ご存知のように、牛や豚などの哺乳類は豊かな感情を持っています。例えば、彼らが殺される時の恨み、悲しみ、怒りなどの念は、殺した者だけではなく、その肉を食べる方も引き受けることになる可能性があります。これを成長の家の心の法則に照らせば、殺す者は殺されるという、同反動の法則によって、何らかの報いを受けることが考えられます。例えば、家庭内で夫婦や親子が争い、国や地域で人と人とが争い、世界の中で国と国とが相争うような不調和な要因の一つは、この肉食に由来していると考えられています。また、私たちが理由もなく不安になり、不機嫌になり、悲しくなる場合なども、同じ影響を受けている可能性があると思われます。皆さんよく考えてみてください。殺された動物の悲しみ、苦しみの思いは、一体どこに行ってしまうのでしょう。この悲しみに目をつぶり、欲望に支配されて、動物の肉を食べるということは、神の子、仏の子らしい生き方と言えるでしょうか。欲望に支配されるということは、業という欲望の習慣性の流転に巻き込まれて、私たちの本質である人間神の子の実相を忘れるということです。これについて、谷口正信清張の絵総裁は、大自然参加という教本の33ページから34ページで次のように書いていますので引用します。イエス・キリストも、いと小さき者の一人になしたるは、すなわち我になしたるなり、と教えたも。この事態一体の思いこそ、人の人たるゆえんなり、心無量心は神の愛にして、人間神の子の証なり。引用を終わります。ここで言う意図小さきものとは人間のことだけではありません。家畜を含め、すべての生きとし生けるもののことです。また皆さんの周りにいらっしゃる自己主張をしない子供や目下の人たちなど、弱い立場の人たちのことです。つまり、強い立場のものから取るに足りないと軽んじられている者たちのことです。私たちは神の子仏の子ですから、どのような小さき者たちの悲しみも苦しみも放っておくことができないのです。ですから、それらの小さき者たちの思いを汲むことが愛です。すべての生き物を慈しみ、 愛することが神の子、仏の子の生き方です。皆さんにできる愛の行いを日常生活の中で実践してください。身近にできるその一つは、できるだけ肉食を控えること。そして肉食が人生に与える影響を周りの方にお伝えすることです。肉食の弊害についてもう一つ、環境的な側面から見た肉食についてお話しします。2015年度の農林水産省のサイトにある食料自給率の話によると、牛肉を1キロ生産するのに、なんと11キロの穀物を必要とすると書かれています。同じく、1キロの豚肉を生産するのに、7キロの穀物を、また、鶏の場合でも4キロもの穀物を必要とするそうです。例えば、牛肉で養える人数を1人とすると、穀物では11人も養える計算になります。牛肉の生産量は、2013年で世界全体で約6800万トン、そして豚肉の生産量は約1億1000万トン。これらを合わせて穀物に換算すると、約15億9000万トン。これに、養鶏や魚の養殖のために消費する穀物を加えれば、実に世界の穀物生産量である25億4500万トンの約7割が食用にする家畜を太らせるための餌に回されているのです。世界では飢餓が原因で1日に4万人から5万人、1年間で1500万人以上の人たちが亡くなっています。その多くは子供です。この飢餓に苦しむ人たちもイエス・キリストが言われた意図小さき者の一人です。もちろん、貧しい彼らの食卓に肉が並ぶことはありません。穀物すら思うように手に入らないのですから。私たちが肉食を続けることは、飢餓に苦しむ人々から間接的に食べ物を奪っているということを知らなければなりません。そして、豊かな国の人々が肉食の習慣を控えることで、飢餓に苦しむ人たちに食べ物が行き渡り、その苦しみから解放されるのです。谷口淳子成長のエシュラト会総裁は、本日のテキスト平和のレシピの233ページで、肉食の弊害について次のように箇条書きしていますので、引用します。1、同じ人類の食料を奪う。2、動物の命を奪う、すなわち殺生。3、放牧用地のために森林が破壊される。4、動物の飼料などによる環境汚染。5、世界を豊かな人と貧しい人に分断し、人々に憎悪、不平等の思いを募らせる。6、メタン排出による地球温暖化。引用をあります。谷口淳子白鳩会総裁は同書の中で、肉食は幸福を求め、世界の平和を願っている私たちの理想とはかけ離れたものを生み出すと語っています。しかし、肉食については私たちが生まれ育った食文化と深く関係していますので、なかなか強い習慣性があります。いざ食卓に美味しそうな肉料理が提供されると、つい手を出したくなるものです。そのことを十分に承知した上で、谷口淳子白鳩会総裁は、平和のレシピの234ページで次のことを提案していますので引用します。そこで私たちは考えるべきです。肉食を続けて欲望を満足させながら人々が争う世界を望むのか、それとも欲望を制限して肉食をやめ、人々が平和に共存する世界を望むのかということです。引用あります。皆さんはいかがでしょうか。肉食を控えるということは、飢餓に苦しむ人々への慈悲の実践です。同時に、自分の欲望を捨て去るのですから、シム良心における舎徳の実践です。ご自分の日々の生活に照らして考えてみてください。肉食を続けて欲望を満足させながら、人々が争う世界を望むのか、それとも欲望を制限して肉食をやめ、人々が平和に共存する世界を望むのかと。以上のことについて、谷口淳子白鳩会総裁は次のように結んでいますので引用します。235ページです。しかし、よく考えてみてください。宗教を掲げ、神を信仰するということは、自分の肉体的欲望や 執着心などを制御し、神の御心にできるだけ沿った生活をしようと決意することです。皆さんはそのような決意をした素晴らしい人々の集団です。自分の生き方の根本に何を置くのかということを今一度振り返って確認してください。神の御心、神の子としての生きがい、それらに焦点を合わせて、ご自分の日常生活に真理を生かすことが本当の意味での喜びです。引用を終わります。皆さん、自分の生き方の根本に何を置くのかということは、自分はどんな人生を選択して生きるのかということです。業の流転に振り回された動物のような境涯を生きるのか、それとも、業の流転を断ち切って、神の御心に沿った誇り高い人生を生きるのか、日々の食事のたびに自分自身を振り返ってください。そして何よりも大切なことは、皆さんの本来の姿である人間神の子という深い内部理想を生き方の根本に据えて、それに焦点を合わせて生きることです。神の愛を生きることを決意して、これからの人生に臨むことです。その生き方は、皆さんの夢や内部理想の実現にまっすぐにつながっています。たとえ、一時的に欲望に支配されることがあったとしても、くじけることなくその旅に立ち上がり、何度でも決意して歩き出せばいいのです。人間神の子にふさわしい人生を送ろうと心に決めることです。私たちが神の愛を生きることで、過去の業が善業となって清められ、仏の慈悲を生きることで、多くの人が救われるのです。そんな皆さんの周りには、大調和した世界が現れることでしょう。以上で私の話を終わります。